ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
Voice of Indonesia のニュースです。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ロイター通信社によると、生活費の上昇に抗議するための同時一日ストライキがベルギーを襲いました。労働組合はブリュッセルでのデモに何万人もの人々が参加すると予想されていると述べました。この行動により、ブリュッセル空港は全ての往路便をキャンセルせざるを得なくなりました。全国のバスサービスも一時的に停止していますが、ブリュッセルの公共交通機関はまだ限られたベースで運行されています。ベルギーの首都に集まる抗議者を輸送するために、列車の運行はまだ続いています。ベルギーのインフレ率は6月に 9% に達しました。これは特にロシアのウクライナ侵攻が穀物供給を混乱させ、エネルギー価格の高騰につながるためのあらゆる場所での価格の高騰を反映しています。それでは次のニュースです。シリアのバスへの攻撃で13人が死亡したことについてお伝えします。シリア北部で月曜日の初めにバスが攻撃され13人が死亡しました。そのほとんどが政府軍兵士です。国防省はシリアの国営通信社サナによると、攻撃は広大なラッカ州のジャバル・アル・ビシリ地域で行われたと述べました。シリア人権監視団は、攻撃は命令に取り組んでいるイシス・セルによって実行され攻撃を開始し、国の砂漠地帯に逃げたと述べました。攻撃に対する責任の即時の主張はありませんでした。それでは次のニュースです。ベラルーシは兵器管理の検証を続けていることについてお伝えします。ベラルーシ国防省は月曜日にコロナウイルスのパンデミックによる2年間の大使の後、国は国際軍備管理条約の下で検証活動を再開すると述べました。ロイター通信社が引用した声明の中で、同省は欧州安全保障協力機構または OSCE の加盟国に通知を送ったと述べました。ロシアの緊密な同盟国であるベラルーシはパンデミックのために2020年に武器検査の強化を停止しました。ヨーロッパとミンスクの間の緊張が高まる中、特にロシアのウクライナ侵攻におけるベラルーシの役割をめぐって 欧州安全保障協力機構メンバーはミンスクに武器備蓄を検査するために検査官を復活させるよう要請しました。国防省はミンスクは武器検査官が国内に入るのを強化する準備ができていると述べましたが、その当局者が他国の武器在庫を検査することを強化された場合、総合にのみ強化されます。それでは次のニュースです。観光創造経済省は、若飛びの観光、企業家の観光に対する意識を高めることについてお伝えします。観光創造経済省は、東南スラウェシの若飛びの観光関係者の間で、農村地域の観光開発に対する観光意識を高めています。これは月曜日に受け取った声明の中で、観光創造経済大臣のサンディアゴ・ウノ氏によって述べられました。観光村は、地元の製品や地域のアトラクションの特徴を通じて、独自性を示すことができる自然観光の代替手段であると彼は言いました。若飛び県の観光意識の社会化には、観光意識グループ、村の役人、主に利用者として働く住民、家族福祉のエンパワーメント幹部、青年組織を含む村の観光ドライバーが参加しました。観光意識向上キャンペーンは、村の観光関係者を対象に、サップタップソナー、優れたサービス、CHSE、または生活、健康、安全、環境の持続可能性の要素で構成される観光開発の柱を理解します。それでは最後のニュースです。国連難民高等弁務官事務所、インドネシアの連帯は難民に安心感を与えることについてお伝えします。インドネシアの国連難民高等弁務官事務所の代表長であるアン・マイメン氏は、インドネシアの連帯は難民に安心感を与えると述べました。彼は月曜日にジャカルタで開催された世界難民の日を記念して難民のための料理のデモンストレーションに出席した後、これを言いました。アン氏は、インドネシアは適用され、難民の扉を閉ざさない人道主義の原則の良い例であると述べました。現在、インドネシアのメダン、アチェ、パカンバル、バタム、スラバヤ、クパン、マカサル、ジャカルタ、スマランなどのいくつかの都市に約50カ国から1万3000人以上の難民が住んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックは終わっていないことについてお伝えします。COVID-19 のパンデミックはまだ終わっていません。これは6月20日月曜日にジョグジャカルタのマリオットホテルで開催された第1回実に保健大臣会合または HMM で世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブリエス事務総長によって伝えられました。彼は COVID-19 のパンデミックが終わったという認識は理解できるが、それは間違っていたと述べました。テドロス事務総長は多くの国がすでに制限を解除したと述べました。一部の G20諸国を含むいくつかの国での感染が増加しています。これはまた新しい亜種の本当の脅威があることを強調しました。世界保健機関は COVID-19 がウイルスの進化を多くの人に知らしめていなかったと考えているため、テストとシーケンスが不足していることを非常に懸念しています。世界保健機関の事務総長はまた、世界の人口の 40% がワクチン接種を受けていないと述べました。このパンデミックを 教訓として使わないとパニックのサイクルが振り返されるのではないかという懸念があります。世界保健機関は最近いくつかの国で潜んでいる新しいはるかに危険なタイプのコロナウイルスの脅威があることを再び思い出させました。テドロス事務総長はウイルスは変異し続けるため、新しいウイルスがどのように発生するかを予測することは非常に難しいと付け加えました。2022年5月12日、世界保健機関は BA4 および BA5 を懸念の変異または VOC として宣言しました。テドロス・アダノム事務総長が言ったことは多くの人々を心配させるかもしれません。現在いくつかの国の市民は COVID-19 パンデミックの前の時代に近い生活を送ることができるだけです。例えば、ジャカルタはすでにコミュニティ活動制限レベル1の移動に対する最も緩いレベルの制限にあります。オフィスで働く能力は 100% であることが許されています。対面式のミーティングでの教育及び学習活動も実施されています。ジャカルタの公共交通機関もいっぱいになり始めています。2022年6月19日にインドネシアで COVID-19 に感染した1167の新しい症例がありました。リプタンナム .com の報告を引用して、政府は数日前に COVID-19 の毎日の症例数の増加を予測していました。毎日の症例が増加した理由の一つは、オミクロンの変異体である BA4 と BA5 の存在でした。インドネシア共和国保健大臣のブディ・グナリ・サディキン氏は、インドネシアでの COVID-19 の感染率は、世界保健機関の感染レベルに応じてレベル2に移行すると述べました。ワクチン接種の成果に関して保健省は、2022年5月30日の時点で合計で4億1300万人以上のワクチンが1、2および追加免疫の両方の容量でインドネシアの人々に注射されたと述べました。テドロス氏が言ったことは、 COVID-19 に対処するために行われた全ての努力が終わっていないことを全ての人に思い出させるはずです。警戒はまだ強化されなければなりません。ワクチンを接種したからといって免疫があるわけではありません。コロナウイルスに感染することから自己防衛はまだ実行されなければなりません。マスクの着用の緩和は等水間で迎えられるべきではありません。2年以上受けてきた教訓は、コロナウイルスにさらされないように自己自身と自分の環境を守るために各個人を賢くすることを願っています。 COVID-19 パンデミックはすぐに終わっていますように。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
クリスナの皆さん、今日の歴史です。今日は1961年6月21日にインドネシアの大統領、ジョコ・ウィドド大統領の誕生日から始めます。1961年6月21日に中部ジャワ州のスラカルタで生まれました。彼の政治的キャリアは2005年7月28日から2012年10月1日までスラカルタ市長を務めることから始まりました。彼は2012年10月15日から2014年10月16日までジャカルタの知事を務めました。彼は2014年10月20日以来、インドネシアの第7代大統領になりました。ジョコ・ウィドドは2019年にこれまでインドネシア共和国大統領に再選されました。次は1970年6月21日にスカルノが亡くなったことについてです。スカルノは1945年から1966年まで務めたインドネシア共和国の初代大統領でした。スカルノは1970年6月21日にジャカルタで病気のために亡くなりました。スカルノはオランダの植民地支配からインドネシアの人々を解放する上で重要な役割を果たしました。彼は1945年8月17日にムハマド・ハッタと共にインドネシア独立宣言者でした。スカルノはインドネシアの基本国家の概念を最初に刺激し、それをパンチャシラと名付けたため、パンチャシラの掘り出し物として知られています。最後は6月21日に世界音楽の日のことについてです。世界音楽の日は1982年6月21日にフランスでフェイト・デ・ラ・ムシックを祝って最初に祝われました。音楽の日の最初のアイディアはフランスの芸術文化大臣であるジャック・ラングと フランスの作曲家であるモーリス・フローレットから生まれました。その後、フランス政府は6月21日に国民の祝日を宣言し、フェイト・デ・ラ・ムシック、または音楽祭を祝いました。世界音楽の日は、すべての音楽愛好家に無料の音楽を提供し、アマチュア及びプロのミュージシャンが、彼らの才能を世界に披露するためのプラットフォームを提供するために祝われます。音楽の重要性とそれが人間の心と体にどのように役立つかを強調することは祝われています。今日、音楽の日はインド、イタリア、オーストラリア、アメリカ、日本、中国、マレーシアなど120カ国以上で祝われています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Hey boys, coba dengar aku, ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は在カラカスインドネシア大使館がベネズエラ人のためのインドネシア語コースを開催することについてお伝えします。在カラカスインドネシア共和国大使館はベネズエラ人のためのインドネシア語コースを開催しました。 カラカスに住む合計55人のベネズエラ人が3ヶ月続くインドネシア語コースに参加しています。インドネシア共和国のベネズエラ大使であるイマム・エディ・ムリョノ氏は、すべての学生が物理的に参加したインドネシア語学習活動を開始しました。先週のカラカスにあるインドネシア大使館の発表を引用して、イマム・エディ・ムリョノ大使はスピーチの中で、このインドネシア語教育活動は両国間の関係を強化するための努力の一部であると述べました。彼によると、言語の知識は両国間の友情の感覚を高める文化的な玄関口です。イマム・エディ・ムリョノ大使はまた、インドネシア語は東南アジアで最も話されている言語であると述べました。彼は、インドネシア語を話す能力は同じ家族に属するマレーシア語など東南アジアの他の言語を知るのに役立つと付け加えました。イマム・エディ・ムリョノ大使は、彼のインドネシア語の知識がベネズエラ人のインドネシアとの経済活動の向上にも役立つことを願っています。インドネシアとベネズエラはどちらも経済協力を強化する可能性が高いです。インドネシア語クラスは毎年開催されるカラカスのインドネシア大使館のプログラムの一つです。インドネシア語コースは COVID-19 のパンデミックにより移動の制限のため、2020年には開催されませんでした。インドネシア語学習クラスは2021年に再びハイブリッドベースで開催されます。2022年にはインドネシア語のクラスが対面で開催されます。インドネシアとベネズエラの2国間関係は61年間続いています。それ以来、様々な多国間フォーラムでの両方の使命に対する相乗支援を含む様々な協力が行われ進行中です。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara. Cukup jangan banyak.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんにちは、インドネシアです。今日は南ソラウェシ州の料理であるカプルンをご紹介します。南ソラウェシ州への旅行すると、いろいろな料理を楽しむことができます。それらの一つはカプルンです。カプルンは実際には南ソラウェシ州のラウー県のパロポーの人々の独特な料理です。カプルンは主にサゴデンプンから作られています。このサゴ粉は調理しボールの形にします。カプルンはサゴだけではなく、ほうれん草、サヤインゲン、空心菜、バナナの花、熟していない赤いかぼちゃの葉、若いトウモロコシをスライスしたものなど、さまざまな種類の野菜から作られています。すべての野菜は炒めた小さな魚とピーナッツ、サバヒー、あるいはあらかじめ調理され黄色い調味料で味付けられたカツオと一緒に混ぜられます。この料理の盛り付けはとても簡単です。ボールの形にしたサゴを魚と一緒に料理した野菜と混ぜるだけです。またトマトのサンバルやクルプクを添えることもできます。熱いカプルンの中にライムやレモンジュースを加えるとより美味しくなります。スパイシーで酸っぱい味のピーナッツのソースがこの料理の味わいを引き立てます。サゴヤシでできたカプルンは消化によく、歯ごたえがあり満腹なり消化に良いです。プガルという名前でも知られるカプルンは美味しいだけでなく栄養価も高いです。この独特なパロポーの料理には野菜がたくさん入っています。さらにサバヒーと小さな魚にはタンパク質が多く含まれています。カプルンはパロポ独特の料理ですが、その美味しさと栄養価の高さから南ソラウェシ全土でよく知られています。南ソラウェシ州にはこの美味しい料理を販売するレストランがたくさんあります。価格は比較的安く、一皿あたり15,000ルピアから20,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソアネのインシャを終わります。
sekedar ini. Ku mau dirimu hadir dalam hari-hariku, nyata bukan hanya dalam mimpi saja.
Of Indonesia.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman. Ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran. Dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Thank you. sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilih.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エラリ海外放送局のボイスオフインドネシアと、教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、モホンパカイマスクルニャ、日本語で、マスクを着用してください、についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、モホンパカイマスクルニャ、日本語でマスクを着用してくださいというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんと病院のセキュリティの間で行われます。ケフィンさんは病院に到着して、それから病院のセキュリティが親切に挨拶し、マスクを着用するように促しました。
モホンパケマスクルニャパ。
おしやん、おばい。
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。シアン、シアン。日本語で、昼、昼。モホン、モホン。日本語で、頼む、頼む。パカイ、パカイ。日本語で使う、使う。マスカル、マスカル。日本語でフェイスマスク、フェイスマスク。モホンパカイマスカルニャ、モホンパカイマスカルニャ。日本語でマスクを着用してください、マスクを着用してください。モマカイマスカル、モマカイマスカル。日本語でマスクを着用する、マスクを着用する。mencuci tangan, mencuci tangan。日本語で手を洗う、手を洗う。menjaga jarak, menjaga jarak。日本語で距離を保ち、距離を保ち。mohon jaga jarak, mohon jaga jarak。日本語で距離を保ってください。距離を保ってください。リスナーの皆さん、会話ではあなたはセキュリティさんがモホンパケマスカルニャ、日本語でマスクを着用してくださいと言ったことで、ケフィンさんにマスクを着用するように促しました。その発言にはモホン、日本語で頼むという言葉があります。モホン、日本語で頼むという言葉は、優しく命令するために使用されます。例えば、モホンパケマスクルニャパ。日本語で、マスクを着用してくださいね。ということです。他の例は、モホン、日本語で頼む。以外に、トロン、日本語で、お願いします。という言葉は、優しく命令するために使うこともできます。例えば、モホンジャガジャラッパ、日本語で、距離を保ってください。 Tolong jaga jarak, Pak. Nihongo de, kyori wo tamotte kudasai. Indonesia dewa, kono pandemikku no jōkyō de,公衆衛生を維持するためにいくつかの新しい規制が確立されています。この規則は様々な公共の場所、特に医療施設で適用されます。このパンデミックに対処するための政府の呼びかけの一つは、ママカイマスカル。日本語でマスクを着用し、マンジュチタンアン。日本語で手を洗い、むんじゃがじゃら、日本語で、距離を保つ、ことを表す、ティガエムの、規制です。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
モホン、パケマスカルニャパ。
おしやん、おばい。
リスナーの皆さん、これで、インドネシア語講座を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
Kota berjaya.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。